フランス語長文翻訳診断担当の立花です。ここでは少しまとまった文章の翻訳にチャレンジしていただきます。その前にフランス語翻訳の特徴の一つをお話しいたします。1、フランス語翻訳のポイント。名詞を回答しよう。英語もそうですが、フランス語でも名詞が実に効率的に使われています。特にフランス語の場合は語彙が少ない文を抽象名詞でうまく補っているという面があります。逆に言えば抽象名詞でうまく表現できるからこそ語彙が少なくて済んでいるとも言えるのかもしれませんね。そのために同じ名詞が文脈によってさまざまな意味を持つことになります。もちろん他の品詞も文脈によって意味は変わるのですけれども、抽象名詞の場合は意味の幅が広いというだけではなく、そこに具体的な内容が凝縮されていることが多いという意味で一層複雑です。それだけに訳すとなると悩まされますね。そのまま抽象名詞として訳したのでは意味がわからなくなったり、あるいは読みにくい文章になってしまいます。ということで抽象名詞に出会ったら、あるいは具象名詞でも指示形容詞や所有形容詞がついていたら要注意なのですけれども、その場合にはまずその名詞を回答してみましょう。圧縮ファイルを回答するようなつもりで、そこにどんな意味が含まれているのかを紐解いてみるのです。そしてその紐解いた内容を日本語で表現してください。では課題文を読んでみます。En 125 avant Jésus-Christ, les Romains occupèrent le pays entre les Cévennes et les Alpes. La conquête de l'ensemble de la Gaule par César se place entre 58 et 53. La paix romaine favorisa l'éclosion d'une richesse merveilleuse dans ce pays neuf qu'était la Gaule.Et le couvrir d'édifices innombrables. Durant la longue paix romaine, les villes de la Gaule n'étaient pas fortifiées. Ainsi s'explique la facilité avec laquelle les barbares traversèrent le pays au IIIe siècle. Pour résister aux invasions futures, on réduisit l'étendue des villesEt on les enferma dans des murailles faites de débris des édifices renversés. 次に回答のヒントです。この問題文はフランスの建築物の歴史に関する記述です。下線部は工夫が欲しい部分。例えば3行目のラペ・ロメンナなどはそのまま名詞で訳すことはできますけれども、でも原文通りそれを主語にしてローマの平和はとしてしまうとその後がうまく続きません。動詞のファボリザと抱き合わせて考えてみてください。なお下線部以外にも工夫できるところがあります。あなたはいくつ回答できますか？難しい単語を少し説明しておきます。リッセベンヌはセベンヌ山脈、ファボリゼは助ける、促進する。エクロジオンは開花、出現。エディフィスは建築物。フォルティフィエは要塞化する。ムライ、城壁。デブリ、断崖。といった意味で使われています。もちろん、このままの訳語で使えるものと、そうでないものとありますから、ご注意ください。さあ、あなたなりに名詞をうまく回答して日本語にしてみてください。添削の上お返しいたします。